落語会、また、ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また、ブログをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。私たちは正しいかというシリーズ、最初はシリーズのつもりでスタートしなかったんですが、だから題名がちょっと違うんですけど、まあ、その2からこの題名で言ってますが、正しいのか、これは第2回の時に十分にお話ししましたが、私のブログに対して、武田先生は正しいと、お考えですかという非常にきちっとした質問が来まして、私は正しいことはわからないと。ただ、正しいと思うことをとりあえずやってですね、一歩前進すると。まあこれは私が物理学者なんで、それは容易にできるんですね。武田先生はなぜ実験してんですかって言われるとですね、いや、実は私は正しいことがわからないので、正しいかどうかを実験して調べて、前に進むんですと。まあ、こう答えるわけですね。で、一般の人は、まあ、私が特別な人っていうんじゃないんですよ。私は自分の職業で、そう、職業上そういうふうに思って、正しいということはわからないと。自分は正しいことはわからないと思ってるっていうことですね。で、一般の人は、この前、第その2でやりましたけど、昨日ですね。一般の人は、選挙がなぜあるのか。だから選挙をすると党がいくつも立ちますけど、それぞれ言ってることが違う。それぞれ自分たちの党が正しいという。ということは、正しいのが複数ある。で、複数あるうち、何が正しいかって決めることができないから、とりあえず正しいかどうかを置いといて、多数決で決める。っていうことですね。まあこれね、多数決で正しいことを決めるっていうのは、もうしょうがないからそうやってるんですが、おかしいですよね。時々ですね、すごく稀ですけど、裁判所で死刑判決を多数決で行われることあるんですね。裁判官が全会一致ならいいんですけど、まあ違う意見があると。これはちょっと死刑じゃないというふうに思う裁判官がいるときあるんですよ。特に最高裁判所なんていうのはですね、裁判官が大法廷のときは15人もいますから。それは15人もいるってことは正しいことがわからないので、最後は15人の多数決なら、国民もしょうがないと思うだろうっていうことですよね。だから、正しいってことは、わからないってことはもう、本当にわかってることなんですよね、実は。その、正しいことがわからないっていうことだけはわかってるわけです。これはソクラテスが、昔ギリシャのソクラテスが、わからないことがあると思うことが、わかることなんだと。まあ、いうことを言ったんですけど、まあ、それに似てますね。愛し合って結婚する人もやがて、意見が違って分かれる。意見が違って分かれるってことは、夫と妻とが正しいということが違うっていうことですよね。だから、難しいんですよ。で、その、今日は第2弾に進みますが、正しいってことが分からないっていうことは、それで、まあ、認めましょう。分からないんですから。じゃあ、自分が正しくないという人がいた場合、その人に感情的に嫌いとか、あいつは間違ってるとか、怒るとか、時には昔だったらそれを刀を持って切りに行って切ってしまう。例えば幕末の京都に人切りなんとかっていっぱいいたわけですね。あの時は徳川幕府側と朝廷側が非常に厳しく争いましたから。京都の町の中に幕府の言うことに反するようなことを言うやつは切るというのが団体ができましてね。それも公式にできまして。それで近藤勇組長っていうのをトップでですね。まあその下に刺客みたいな人がいてですね。まあ池田屋事件っていうのが一番大きいですけど。それが白昼堂々っていうかまあ夕方もあるんですけど。刀持って行ってみんなを殺してしまう。まあいう時代もあったわけですね。だから意見が違うということはどっちが正しいかわからないんだけど、そういうことまで発展する。だから我々は自分が正しくないと思うことに対して、どういうふうに心を裁かなきゃいけないのかっていうことをよく考えておく必要があるっていうことを言ってるわけですね。と思いますね。私、まあ大学で実際に教えてる時にですね、もう今は教えてないんですけど、教えてる頃に時々学生が喧嘩してることあるんですね。A 君と B 君が、俺はこっち、これが正しいっつって、B 君が、これは、お前のは違う、こっちが正しいって喧嘩してる。で、その二人を呼んでですね、僕先生です。一応意見を二人の意見聞いて、そして、なぜ正しいと思うのってもうちょっと理論的に話してくれないって言うとですね、A 君も B 君もいろいろルール話をするんですが、簡単に言えば、 自分がそれが正しいと思うからっていう理由なんですよ。まあ、簡単に言えばですね、具体的な理由はもちろんあるんですけど、非常にか、あの、まとめて言えば、A 君は、僕が正しいと思うんだから、正しいですって。B 君も僕が正しいと思うんですから、正しいんですって言うんです。それで言ってることは全く違うわけですね。正しいということの意見が違いますから。で、僕がですね、大学っていうのは、それを先生が怒るとか、正しいことに導くとかいうのとちょっと違うんですね。大学教育っていうのは正しいことを教えるというか、むしろ正しいことがわからないということを教えるっていう方が主力じゃなくちゃいけないので、まあ、僕なんかはそう思ってますので、そうかと。A 君もちゃんとした理屈があるなと。B 君もちゃんとした理屈があるなと。二人とも理屈があってどっちが正しいなんてことを僕は決められないよと。だから、お釈迦様のとこに行って聞いてこいと。お釈迦様は多分あんなに偉いから、どっちが正しいか分かってるだろう。こうまあ言うんですね。まあ、少し冗談ですけど、学生っていうのは、そのくらいの冗談では起こりません。年が若いからですね、考えが柔軟なんですね。こういうのをお年寄りに言ったらお年寄り怒っちゃうんですよ。武田先生何言うんだ、お釈迦様いないじゃないかって言うんですけど、学生っていうのはね、そういう点では、知恵はまあちゃんとしてないんですが、柔軟性はあるんです。偉いんですよ、学生とはね。なんて言うかったら学生はこう言いますよ。そんなこと言ったって先生、お釈迦様はもう死んじゃってていないじゃないですか。言うんですね。お亡くなりになってとかも言いません。死んじゃってって言います。そういう点じゃ、まあなかなかいいところあるんですね。そうだね、と。したらもう聞く人いないね、と。したら誰が、どっち A 君か B 君が正しいかどうしたらわかるのって言うとね、大体は黙っちゃうんですよ。ほんでその我々が正しいとか間違ってるとか、感情的になったり喧嘩したりすることが間違ってるということが、そこで学生が初めてわかるんですね。で、まあ大学教育ってそういうもんだし、それからそれがまあ非常に大切なんですよね。だから、わからないということに感情的になってはいけないっていうことなんですね。で、感情的になるので、何かこう、わからないことがわかってるように思ってしまうっていうことなんですね。まあ、そこのところに一番の問題があるってことと、もう一つは、制度上の欠陥というか、まあ、人間の法律的、経済的、社会的な、まだそういう時の決め方が分かってないんですね。で、それはまた、こう、人間の感情というものが作用するんです。これ、皆さんちょっと、また、いろいろお考えがあったら、コメント欄に書き入れていただくと、また読んで私が、また僕が考え込んじゃうんですけど、例えば例として、大阪を都にする大阪都構想ってありましたね。で、それが大阪府全体の投票にかかりました。確かに大阪ってのはでかいですからね。大阪市と大阪府の2つがあるっていうのは行政上はやっぱりあまり効率的じゃないかもしれませんね。東京都が東京23区で東京市で、で、東京都は奥多摩の方も入れて東京都って、二人知事みたいなのいたらですね、やっぱり不能率になっちゃうんですね。美術館も二つ作んなきゃなんない。ねえ、全部、なんか相談所も二つずつ作んなきゃなんない。っていうことになりますからね。だから、大阪はすごく大きいので、副都心として、大阪府と大阪市を合併して、一つにした方が効率的である。政策も、大阪府と大阪市の政策が違うとめんどくさいですね。ということで、まあ、一見まともなんですね。で、それが投票にかかりましたら、今のままでいいっていうのは 50.5% ぐらいだったんですよね。で、やっぱり大阪を都にした方がいいっていうのが 49.5% ぐらいだったんです。で、50.5 と 49.5 だから、否決されました。で、現在でも大阪は大阪府と大阪市がありますね。で、これはですね、民主主義というもの、多数決というものが、できた時からの疑問なんですよ。多数決ってのは本当正しいのかと。で、本当はですね、これどうしたらいいかって一応分かってるわけですね。半々だから、49.5 と 50.5 にあまり差があるとは思えないんですね。ですから、その時のやり方としては、おおよそ半分半分で、まあ、大阪府と市がどっちかなくすのは問題だけども、ほとんどの府民が、大阪府民が、まあ、一緒でもいいよと言ってるんだから、半分は。だから、今後は大阪府と大阪市で何事も相談して、そしてそこに住む人たちの希望を叶えるようにしたらいいじゃないかっていうのが普通なんです。だって普通だったらそうしますね。例えば20人の会員のいるところで、 11対9なんてなりましたらね、まあ意見が2つあるから、だいたい2つの意見の人が満足するようにやろうやとかね、新幹線の座席がちょっと嫌だっていう人といいっていう人と2ついるから、まあ中間的なものを取ろうっていうのができるんですけど、大阪市とか大阪府ぐらいになるとですね、ものすごく僭越になっちゃって、 0.01% の大勢の方がいいと。これは多数決というものが持つ、欠陥なんですね。で、これはやがて多分人間が発達したら、こういう時にはどうするかっていう合理的な方法が発見されると思いますし、またそれを受け入れる、あの日本人の方もね、受け入れられると思うんですけど、今までそこまで行ってないんですね。だからこういう不都合が起こるわけですね。まあ、当たり前ですよ。まあ、意見が二つに分かれてるんだから、両方の人が満足するように妥協策で行ったらってぐらいがいいんですけど、まだ人間はそこまで柔軟にはなれないんですね。そういうことがいろいろあってですね、人間は感情的になっちゃう。それで逆にですね、意見が微妙な関係の時こそ感情が強くなっちゃうんですよ。あいつらは絶対許さないとかね、まあ、そういうのになっちゃうんですね。だから逆の結論になっちゃうんですよ。人間が怒る時っていうのはですね、相手を説得するのが難しい時に感情が逆立っちゃうんですね。まあ、感情がどうしてできるかってことについても、この前の私のブログで皆さんがだいぶ書いてくれたんで、まあその感情がどういうふうに起こるかっていうのは心理学とかそういう点でもかなり研究が進んでおりましてね。まあそういう学問的なアプローチからもあるし、まああの、ひばりクラブを見ておられる方が自分の体験でなぜ人間は感情が強くなるのか、まあいうことをいろいろ解析して教えていただきましたが、この正しいということと、その論理的に正しいっていうことは分からないんですね。分からないんです。したがって分からないので、感情的に正しいという方向に行く場合も多いんですね。ですから、ちょっと今日2、3の例を挙げました。大阪都構想の選挙の件とかですね。まあそういうような時に人間の感想はどう動くか。それから非常に僕は心配しているのは国際情勢なんですね。国際情勢を判断するときに、現在の日本人は非常に感情的に判断します。これは NHK が正確な報道をしないからなんですね。NHK が本当に正確な報道をしてくれれば、日本国民はその報道に従って頭で考えますから、少なくとも合理的な結論には達するんですね。しかし現在のように、例えばこの前のベネズエラの場合なんかで、ベネズエラ大統領でも何でもない人を大統領って呼んでればね、それは感情的になっちゃうんですよ。つまり理屈ではわからない領域に最初から入っちゃうんですね。で、僕はこの、正しいとは何かということを始めてるのはですね、実はなぜ今日本人が何でもかんでも感情から入るのかっていうことをいろいろ考えてみたいと思ってるからなんですね。現在の私の考えは、日本人が感情的になる、ウクライナ戦争でも、中国のことでも、日本の国内政治でも、首相のことでも、非常に感情的になる。それは、事実が伝わらないからだ。もしくは事実を勉強しないからじゃないかと。伝わってこないから、しょうがないから勉強もできないし、そうすると感情的になるんじゃないか。フランス革命で民主主義ができた時に、多くの哲学者が指摘したことと同じようになってるんではないか、と私は思います。